聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書10章7節から18節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書186ページです。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。以上の聖書箇所より良い羊飼いと題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
ヨハネの福音書には私は〇〇であるという例えが多く出てきます。これがあるからヨハネの福音書が一番好きという方もいらっしゃると思います。どの例えも短い言葉で表現されていまして、例えば私は命のパンである、私は世の光である、私は道である、そして本日は私は羊の門であると、私は良い羊飼いであるが出てきます。とはいえ、実はですね、これらの例えが指し示すものには共通項があるんですよ。どの例えも意味はほぼ同じ。ご自分についてくる人たちをある場所に導いていくこと、そしてそれができるのは主イエスしかおられないということであります。つまり私は羊の門であると私は良い羊飼いである、これらの例えはキリストだけが弟子たちをある場所に導くお方だと言われているのです。特に今回は羊飼いという例えにご注目。例えというものは語り手と聞き手の双方がイメージを共有できてこそ適用を通用するものですから、まずは念のため実際の羊と羊飼いについての簡単な説明をしていきましょう。今の私たちの中、日常生活で羊飼いを見るってことはまずないですからね。で、羊は、大体頭の中で思い浮かべていただくと分かると思うんですけど、群れで生活をする臆病な生き物でして、しかもあまり賢くはありません。人間がどれだけ賢いのかって今あまり言えないような状況になってますけど、一応あまり賢くない動物だというふうに捉えていただければと思うんですね。頼りになる飼い主を必要とする動物であります。対する羊飼いは羊のために良い牧草地を見つけて 連れて行ってあげるわけです。羊が牧草を食べ尽くしたら別の餌場に連れていく。それも自分じゃできないからやってあげなくちゃいけないですね。狼などの野獣が襲ってきたら命がけで追い払ってあげなければなりません。つまり羊飼いは羊の群れに糧を与える存在であり、また憩いを与える存在でもあるんですよ。食事と安全の保障、羊には不可欠ですよね。生きていくために糧が必要なことと魂の平安が必要なことは人間も同じであります。これらが満たされた状況を旧約聖書のヘブル語ではシャロームと言います。直訳すれば平和ですが、聖書的に平和と言えるためには物質と精神両方が満たされていなければなりません。物と心両方が必要なんですよ。で、ここで勘違いされやすい、この辺がですね、勘違いされやすいんですけども、魂の平安さえあれば信者の衣食住が貧しいままでも構わないんだと教える宗教があるなら、それは怪しい宗教ですね。一部のカルト教団に見られる状況ですが、信者に貧困を強いるのは正しい教えではないんですよ。イエス様がですね、あの5000人に給食を与える、あの5個のパンと2匹の魚から5000人に食べさせるっていうのも、あれは糧を与える存在だ、お方なんだということを示す。心が安らぐだけじゃダメなんですね。物もある程度満たされてなければ平和とは言えない。ただし、まあ、ここからがもっと大事なんですけども、物質と精神が揃っていればあとは何も必要がないということでもありません。もしキリスト教が物と心の豊かさを教えるだけの宗教だったら、存在価値はほぼゼロということになるでしょう。そういう宗教には、そういう宗教は世界中に何歩でもありますからね。大体そういうことを教えてます。先ほど羊と羊飼いの例えをお伝えしましたが、私たちは人間ですから動物とは違います。人間に、動物には必要なくても人間に必要なものっていうのがあるわけですよ。人間だけに、人間には神との交わりが必要です。ここがもう決定的に違うんですね。となれば、聖書的な平和とは神との交わりがあってこそ、神と人との交わりにおいてシャロームがあるのです。つまり主イエスが連れて行ってくださる目的地は神、天の父。イエス様についていけば誰でも神様に会わせていただけるということですね。しかもただお会いするだけでは終わりません。交わりがある、神の子にしていただけるのです。交わるっていうのはただこんにちはって挨拶してさよならって終わるだけじゃなくてですね、継続的な交わり、それは神の子にしていただけるということ。イエス様についていくだけで誰でも神の子にしていただける。神の子なんて本当は恐れ多くて簡単には口にできないんですよ。ファリサイ派や律法学者たちも神の子というのをためらっていましたからね。なかなか言えないんです。そういうありえないことが起こっているわけです。はっきり申しますと、神の子となるためにただでは済まされません。となりますと、普通の人が神の子と呼ばれるためには何らかの代償が必要。ではどんな代償が必要なのでしょうか。何か高価な捧げ物が必要ではないかと、そう思いますよね。 しかしですね、人間には神にお捧げできるものがないんです。というより、どんな捧げ物があっても神様には、神様の役には立たない。神は万物の創造主ですから豊かさがあるんですよ。無から世界を作られたお方です。材料全部持ってるんです。この世界を作ったお方ですよ。その点、人間はちっぽけな存在です。赤ちゃんが生まれてくるときに何か持ってますか？何も持ってない。そんな人間が鉱山を掘って金が取れた、ダイヤモンドが取れたなんて大騒ぎしますけど、天地を作った神からすれば、もうこんな、まあ、なんて言うんでしょう、金銀も宝石も塵や埃みたいなものですから、そんなの私に全部ある、持ってる、言われて終わりですね。そんな豊かな神様に人間が何をお捧げできるでしょうか。その点、かつてはエルサレム神殿で捧げ物が捧げられていました。いわゆる動物の生贄、犠牲ですね。本当はちっぽけなものなのに尊いものとして受け入れてあげましょうと聖書に定めてくださったわけですよ。本当は取るに足らないんですよ、捧げ物なんて。でも真心を持って捧げたものを神様は受け入れてくださる。だったらそれでよしとしましょうと、聖書の時代には動物の犠牲が捧げられてきたわけですが、やはり動物ではダメなんですよ。神の子にしていただくためには牛や羊などではとても償いきれません。なぜなら、動物の犠牲では人間の罪なんて消えないから。ドロドロすぎて清められないのです。よく焼き尽くす捧げ物とか食材の捧げ物って、食材の捧げ物って書いて、聖書に書いてあるんですけど、それじゃ足りないんですね。この罪というのはですね、本当は解決すべき問題なのに一向に解決されない。神の子になることは人間社会の養子縁組とは違うんですよ。神の子とされるためには、その生き様が神のようでなければなりません。常に従順であること、二心がないこと、神の御心を我が心とする、神の御心にかなうことをそっくりそのまま自由な意思で行う。これも大事なんですね。自由な意思とは、強いられてでもない、脅されてもいない、心から従いたいという思いで神に従うこと。そんな人間が果たしてこの世にいるでしょうか。ああ無理って思いますよね。私も無理だと思ってるんですけど、そのためにキリストが来られたのです。神の子になれない人間のために、まことの神の子が代わりに命を捨ててくださった。おかげさまで、おかげさまでっていうのは大事なんですけど、私たちにはどんな代償もいらなくなったわけですよ。イエス様についていくだけで神の子にしていただける、とてもありがたい話だと思いません？だから福音と呼ばれるんですよ。福音というのは良い知らせという意味なんですけども、なぜ福音かと言われるかというと、とてもありがたい話だからなんですね。しかしですね、十字架の重みを感じるなら、イエス様についていくだけでなどと軽々しく語れなくなります。なんてかたじけないことでしょう。このイエス様の十字架のおかげで神の子にしていただけるっていう言葉を表すのに、どういう言葉がふさわしいかって、かつて神学校の時に少し議論になったんですけど、かたじけないっていう言葉が一番ふさわしいんじゃないかと。 若い人たち今使わないと思うんですけど、時代劇ではよく昔の侍が片付けないとかよく言ってたんですけど、片付けないというのはただありがたいというだけではなくて、こう恐れ多いとか申し訳ないという言葉も含まれてるんですね。意味も含まれて、イエス様が十字架で罪のないお方が死んでくださったおかげで、私たちはただで神の子にしていただけるんだ、片付けない。そこがただの羊飼いではなく良い羊飼いの違いなんですよ。イエス様はご自分が良い羊飼いだっておっしゃって、普通自分のこと良いなんて言う人なかなかいないんですけども、イエス様が良い羊飼いだってご自分でおっしゃるときには覚悟があったわけです。十字架で命を捨てるんだ、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。聖書では雇い人と自分の羊を所有する羊飼いの違いが挙げられています。雇い人はいざという時には羊を置き去りにして逃げると、ぶっちゃけ無責任なわけですね。今のなんか世界の為政者にも無責任な人いますけれども、いざとなったら逃げちゃダメだよと思うわけですけど、無責任ですね。その例えは悪い指導者に向けられています。いろんな種類の指導者がここでの雇い人に含まれることでしょう。ファリサイ派しかり、偽預言者や偽キリストもしかり、現代のカルト教団の教祖様しかり、他にもいろいろいますよ。とにかく指導者を自称する人物が羊のために命を捨てる良い羊飼いかどうか、そこが決定的な違いであります。もちろん口先ではあなたたちのためになんていくらでも言えますからね。世の指導者たちも調子のいいことはいくらでも言います。問題は十字架にかかって死ねるかどうか。死ぬだけではありません、復活する。十字架と復活はセットなのです。セットなんて言い方は神様に申し訳ないぐらいですが、十字架と復活は一続きである。キリストだけが再び命を受けるために一度命を捨てられたのです。それって誰も真似できないですよね。ここで申し上げたいのは、良い羊飼いはイエス・キリストしかおられないということ。生成 AI を使って自分の姿をキリスト風に描くのが許されないのはそういう理由なんですよ。確かにクリスチャンであれば誰でもキリスト者と呼ばれ、キリストのお名前はいただいているわけですが、私がキリストですというわけにはいかない。なぜなら本物のキリストは一人しかおられないからであります。キリストだけが救いがたい罪人を神の子に作り変え、キリストだけが神を見させてくださる。反対に偽物は人をつまずかせるんですよ。たちの悪い存在です。イエス様が、私より前に来た者は皆盗人であり強盗であるとおっしゃったのは、そういうことも含んでいます。天の父はすべての人を招いて神の子にしたいのに、横からかっさらっていく輩がいるということですね。しかも信仰者を自称する人たちがそういう振る舞いをするなら最悪と言えるでしょう。まだクリスチャンになってない人たちから見ればですね、なんだクリスチャンというのはろくでもないやつらの集まりじゃないか、そういうふうに思わせてしまうんです。だったらやつらが信じてる神なんて大したことない、そういうふうに思わせてしまうんですね。やめてくれって言いたいぐらいですよ。名指しはしませんけども、 我こそがキリストであるかのように振る舞うクリスチャンには決してついていくことはできません。騙されないでください。むしろキリストを証しすることが私たちの役目であります。主は互いに愛し合いなさいと教えているので、それが証しです。では愛とはどんな何なのか、愛し合うとはどういうことなのか。人間の愛は基準にはなりません。神の愛こそ本当の愛であります。では神の愛は何によって示されたでしょうか。ご存知、十字架であります。罪人のために罪なき神の子の命を犠牲にするなんて、普通に考えたらおかしいことなんですよ。一見すると神の義に反することですからね。神の義はどこにあるのでしょうか。正義を貫くなら人間を罰するべきでしょう。よく巷でですね、交通の取り締まりをやってです、違反を取り締まる警察官に見逃してくれよなんていう人がたびたびいるんですけど、見逃しちゃったらそれ不祥事になるんです。罪見逃しちゃいけないんですよ。基本は悔い改めない人間なんて滅ぼすのが順当でしょう。しかしそれは、今申し上げたことは人間が勝手に考える正義なんですよ。神は違うのです。罪があるのに滅ぼさない、それどころか無垢なキリストを犠牲にする、犠牲にした上で復活させる。人間の論理では訳が分かりません。現実の戦争を見てください。アメリカもイランも互いに自国の側に正義があり、自国の方が勝ったように見せようと必死です。最終的にはどっちもある程度勝ったようにしない、勝った形にしないと引っ込みがつかないでしょ。あれ、お互いにやり合ってるように見えるんですけども、本当は戦争をやめたい。だけどもやめるためにはどっちも勝ったようにしないと示しがつかない。両国のメンツを立てる必要がある。メンツなんですね。これが人間の論理であります。神がなさることは人間とは全く違う。メンツも何もありません。十字架なんて見た目では完全な敗北ではありませんか。何も得もしていません。正しいことをしたのに殺されてしまう。だからこそ復活も必要なのです。とはいえ復活があったとしても神が一方的に譲歩しているように見えますよね。戦争で言えばやっぱり勝ったようには見えません。なんて理不尽なことでしょう。なぜならそれが神の愛だからであります。一方的に与えるのです。アメリカやイランは一方的に与えたいなんて思わない。これが人間の理屈。でも神は違うんですよ。一方的に与える。人間が考える勝ち負けとは別次元なんですよ。そうでなければ人間はいつまでも救われない。人間の罪って頑固だと思いませんか。だからこそ神は罪のないキリストを十字架につけてまで愛を貫いてくださった。敵対することをやめる、罰を下すのもやめる、むしろふさわしくない者のために尊い御子を与える、それが人間を救う唯一の方法であることを神はご存知だったのです。そういう神の 熱い思いを汲み取って、主イエスは御自ら進んでご自分の命を捨てられました。再び受けるために捨てられました。それが御父の御心だから、そこに愛があるわけですよ。いらぬ忖度やごますりで犠牲になられたのではありません。そうすることが人間のために必要だとご存知だったから、父と子、思いは一つ、人間を思う御父の愛と同じく人間を思う御子の愛が重なって一つになり、大きくなって人間社会に及んできます。包み込んできます。さあ、あなたたちも私たちの交わりの中に入りなさいと。御父と御子の交わりは全ての人に開かれています。まだ囲いに入っていない他の羊もいると言われています。主はその羊をも導かなければならないとおっしゃってくださいました。もう締め切ったってことはないんですよ。この世界が続く限り開かれているんです。教会の使命はまだまだ続くわけですよ。人々の心がどこかすさんでいくような、そういう時代においてこそクリスチャンが心を閉ざしてしまうわけにはいきません。すでにいただいている尽きない命を改めて思い起こし、世に向かって神の愛を伝えていくものであります。お祈りします。天の父よ、あなたはあなたと御子の愛の交わりに私たちを加えてくださいました。その愛に加えることで私たちを神の子としてくださいました。愛する御子イエス・キリストを十字架につけることで、あなたは私たちを神の子と呼んでくださいます。なんてかたじけないことでしょうか。にもかかわらず、あなたを知っているはずの信仰者たちが今この世界で見られるような振る舞いをしていること、本当に残念でなりません。あなたはどのような思いでご覧になっておられるのでしょうか。主をどうか憐れんでください。この世界、私たちのありさまを憐れんでください。またどうかあなたの憐れみ、あなたの限りない愛がますますこの世界にあまねく及びますように。どうか私たちをもうさらなる力強く用いてくださいますように。どうかあなたの愛の力によって私たちを世へと使わせて、この世界に改めて神の愛を述べ伝えるものとさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。